藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の漁業の歴史について、藤沢市漁業協同組合組合長でいらっしゃり、そして住所でいうと本公家沼にあります堀川美さんの葉山一郎さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
先週はこの辺半農半漁だったよっていうね、当時のことを振り返りながら、私たちにとってちょっと新しい発見にもなるような歴史についてお話を伺ってきたんですが、はい、この鵠沼海岸、はい、皆さんが漁業を営んでいる場所では、はい、お魚以外にも実は大人気のものが取れるということなんですけれども、はい、そちらについてご紹介いただけますか。はいはい、
昔から大ハマグリが、学名で言うと朝鮮ハマグリですけど、通称地ハマって言って綺麗なハマグリが昭和39年頃にはいっぱい取れましたね。その時分はいっぱい取れたんですけど、それが経済発展のために川が汚くなり、海が汚れ、ヘドロがいっぱいになって、一時ハマグリがいなくなってしまった。そんなことでそのハマグリがいなくなって、それがだいたい8年ぐらい続きましたね。それから川をきれいに、海をきれいにするっていう運動が広がって、それから8年以後にはきれいな海になってきました。そうしたら今度はハマグリの方がやっぱりきれいになってきても、いきなりハマグリが取れるというものじゃないので、私が何とかして15年前にハマグリを放流しようじゃないかと、組合で一致団結して、それじゃあ放流しようということで千葉まで買いに行きました。それでもって親貝を、大きなやつを買って、だいたい10センチぐらいあったかね、それを買って放流しました。そうしたところ、3年後に卵を産んだという試験場の人が来てくださいまして、1立方あたり、1メーター真っ角あたり20ぐらい顕微鏡で見たらハマグリがいるということで、これはまあ本当にハマグリを放流した甲斐があったんだなっていうことで、それで徐々に毎年2回ずつ放流したやつを8月に1回、11月に1回と検査をしたところ、増えてきたと思ったら、やっぱり波打ち際に2センチ2ミリぐらいのハマグリが今度は見えてきました。そんなことで今度はハマグリの取る機械を作って、ちょっと引っ張ってみようと言ったところ、大きなハマグリがいっぱい取れましたので、これはこれからこの藤沢のグルメとして、湘南のハマグリとして組合で販売したらどうだなっていうことで、今に至ったところでございます。
そうだったんですね。
はい、
こう一旦取れなくなってしまった、いなくなってしまったハマグリの再生に、
はい、
で葉山さんご尽力いただいたということだったんですけれども、
はい、
ということはそのハマグリやっぱりここで再生したい、復活させたいなという思い、その気持ちってどういったところからだったんでしょうか。
はい、やっぱりね、昔はほらいっぱいいまして、私も昔取ったことありますけど、やっぱり何とかしてこれを復活させて、それは沿岸漁業が今衰退してますので、魚も少なくなってるので、海であるその磯もない鵠沼辻堂海岸には磯があれば、何とかほらワカメとかいろんなものが、サザエ、アワビ、そういうものがいるんですけど、放流しても楽しみがあるんですけど、一切ないので、砂浜だとやっぱり本当にハマグリなんだなと思って、ハマグリを放流して育っててくれれば、沿岸漁業が衰退してしても、なんとかそのハマグリで食いつなぐことができるんじゃないかということで、まあハマグリを放流し始めたら、それが大成功したということです。はい、
今お話にあったそのハマグリ復活させ、まあ、再生へとですね、挑戦をされて、まあ、成功されている葉山さんなんですけれども、うん、この大ハマグリって大きくなるとどれぐらいの大きさ
ですか。大体今12、3センチありますね。やっぱり7年ぐらい経ってんでしょうね。はい、
ものすごい大きいですね。やっ
ぱり大きいです。それでまたハマグリがとてもね綺麗で、そんでこの藤沢のね、このハマグリっていうのは割合お吸い物にしても本当にいい出汁が出るんですよ。そんでハマグリというものは他のものだと周期的に、まあ、 温度が下がると痩せてくるんですけど、この久米沼のハマグリは見ても痩せてるっていうことがね見当たらないですね。本当にふっくらとして
合ってるんですね。
合ってるんですね、はい。
今ではこの年間どれぐらいのハマグリが取れるんですか？
今では年間ね10トンぐらいは取れます。
そうですか、うん、じゃあもうその年間通してそれだけ取れるっていうことはやっぱりいい状況に戻ってきてますね。
あ、そうですね。それがね、先ほど言うハマグリっていうのは、はい、綺麗な海ほど天敵がいないから育つっていうことだね。綺麗な海になったために、はい、人手とかそういう天敵がいなくなったと。海が汚れてるときはそういう天敵がいっぱいだ、生存してた。
じゃあ海の状況が、
海の方はとても綺麗になった、だからハマグリが住みやすくなったっていうことだね。
今ハマグリの再生ね、挑戦ということをお話を伺ってきて、それが成功していただいたおかげで私たちは食べることができているんですけれども、はいはい、ハマグリを取る方法って早間さんどんなふうに
取るんですか？取る方法はね、海景旅行してハマグリの道具に舌っていうかさ、ハマグリが生きて舌をこう潜ってるわけ、縦に潜ってる。それの深さが大きいほど深いわけ。本当大きいほどね15センチ以上あるんだよ深さ。そこまで潜ってるから、それを起こすそのハマグリの貝桁っていうんですけど、まあ鉄筋で作るんですけど、鉄筋と焼きを入れたもので、その歯が曲がらないように作り上げてあるんですよ。それがうまくその歯を作んないと舌がみんな切れちゃう。それとまた1時間にそうだね、まあ100メートルぐらいっきり動かせられない。早く動くと舌が切れていっちゃう。っていうことで、それで起こす貝桁っていうのは、鋼であると、それを、ハマグリを起こすようにね、走っていくらしいよね。見ると。そういうふうにできてる機械じゃないとダメだっていう。だから随分難しいんだよね。
難しいですね。
うん。だから、うちあたりでも何回でもね、機械をこすれたんだけど、なかなかうまくいかない。で、まあ、茨城の鹿島の方の人に聞いて、おかげさまでいい機械をこうやってこさえるんだっていうことでね。そんで今、大成功。やっとここでね、一安心。ブランド化になって、品物の悪いのを販売してちゃよ。あと、怒られちゃうから、それともう一は冷凍人が、聞くっていうことは、ハマグリっていうのは砂をね3日ぐらいでは吐き切っちゃうんですよ。吐き切るとハマグリの寿命っていうのは短くなるんだっていうことで、やっぱり大きなものほど早く死ぬ確率が早いから、そこで3日ぐらい経ったところで冷凍にして販売する。それが今人気が出てきたんだよね。栄養価値も高いらしいよ、1回冷凍すると。
あ、そうなんですね。
だからアサリみたいなもんよ。アサリがそうだからね。
そうですね。ハマグリの取り方がそんなにね、1時間100メートルしか進まないからゆっくり取らなきゃいけないってこととか、そうそう、私たちやっぱりこう美味しいねって食べてるだけじゃなくて、そういった努力もちょっと知るとよりそう美味しく食べれますね。
それがものすごく難しいんだよ。ね、それで相当苦労したよ。
ね、苦労していただいたおかげで私たちは美味しく、
ね、そうですね、
食べさせていただいて。
そんでほら、やっぱり安全です。それとまたほら、長持ちするって生きがい良さと、そういうものを歌ってますので、やっぱりなんとかその傷のつかないハマグリを。でここのハマグリは本当にね、色がとても素晴らしい色だから、傷一つないぐらいだ。で艶が良くて本当に飾りにもいいようなハマグリ。
ちょっと聞いているともうハマグリ食べたくなってしまいますけれども、で先ほどブランド化という話も出ていました、
はい、
さあ来週はですね最終回となりますので、
はい、
その辺のお話もちょっとお伺いしていこうと思います。
はい、
藤沢市漁業協同組合組合長でいらっしゃり堀川網の葉山一郎さんに今日もお話を伺いました。来週もお話を伺っていきます。今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。